こんにちは。お名前だけでわかります。波動カウンセラーの林明宏です。人のオーラや物のエネルギーをお名前だけで感じ取る能力をベースに、スピーチャー的なカウンセリング、ヒーリング、タロットリーディング、守護霊リーディングなどを行っています。今回もマジスピーラジオ、よろしくお願いいたします。今回も過去のブログを取り上げて、改めて喋りでですね、解説をしていきます。YouTube であればブログの画面を映しながら話しますので、お好きな媒体でご視聴、ご聴取いただければと思います。タイトルは、絵本、有名な絵本、100万回生きた猫は、下手なスピリチュアル本より、激しく、愛と悲しみを突きつけてくる。もう言わずと知れた有名な本ですね。絵本。以前、絵本について、波動の良い絵本はどれですか？というですね。それについて、こちらで配信をしたことがありますけども、すでにやったかと思ったんですけどね。100万回生きた猫は、簡単に取り上げただけだったので、今日はもうちょっと、ネタバレも入りますけれども、もしネタバレ嫌だという人はですね、絵本を読んでから、もうおそらく近くの図書館行けば絶対売ってると思いますので、速読ってね、絵本を速読って非常に野暮な話ではありますけども、大人が読めば、5分10分あれば読めるものですので、それ読んでいただいてから、ね、これ聞いていただく方がいいかなと思います。はい。では本題に入る前にちょっとだけお知らせですけども、全タロットリーディング講座ですね。はい。こちら、また体験会ですね。格安でやっています。時々問い合わせをいただくんですけどね。はい。またメルマガ限定で、この受講生さんの卒業課題としてのガチのタロットリーディングですね。モニターを募集する予定ですので、もしご興味あればですね、メールマガジンです。LINE ではなくて、メールマガジン、メールアドレスでご登録いただければと思います。はい、あと、サブラジオということで、結構ね、真面目な話もしてまして、前回は、カルマの解消を超えた祈りの道っていうですね、なんかメインで配信した方がいいんじゃないっていう、そういった話も、時々やってますのでね、これも良ければ、概要欄にすべてリンク貼ってますので、ご聴取いただければありがたいです。はい。では、100万回生きた、ね、猫。いつも、これね、いつもね、猫っていうのが猫。なんか発音がね、ちょっと、ごちゃになっちゃうんですけどね、すいませんね。はい。うん。ともかくですね、解説をしていきたいと思いますけども。これはよく本の波動というのですね、見るんですね。お名前だけでわかるのは人のオーラだけではなくて、物の波動、エネルギーといつも冒頭で言ってます。この能力を使って、例えばついこれ収録する直前もやってたんですけどね、人の、採用ですね、ある経営者の方から履歴書を見せていただいてですね、それをオーラを見ると、ね、本当にこの人大丈夫かみたいなね、そういうチェックをするんですけどね。そういったこともやれば、サプリメントとか、絵画、アートですね。スピーチャル系もね、スピーチャルアートってあるじゃないですか。見るだけで、なんか波動が上がる絵みたいね。本当は全然そうじゃない絵の方が正直多いんですけども、ね、見た目だけが綺麗なだけと。うん。で、これは本もそうですね。だから、ちょっと前に説明した、スピーチャル量子論ですね。量子力学とスピーチャルを絡めた本ですね。波動の良い本は、正直、ほとんどない。田坂宏先生の死は存在しないだけが例外的に素晴らしいだけでね。他は、真面目な大学の先生が書いたやつもありますけどね。そういった学術的な背景のあるものを除けば、大したものはあんまりないわけですね。で、この100万回生きた猫ですね。この波動はと言いますとね。いちいち言うだけ野暮なんですけども、というのは、もうロングセラーですよね。 半世紀以上のロングセラーですよ。もう歴史が証明しているわけですよね。まあですから、別にわざわざ言う必要ないんですけども、まあちょっとだけ言うと、まあ、ブログにも書きましたけどね、非常に激しい波動ですね。激しい。うん。まあその激しさというのを言い換えると、悲痛ですね。痛ましい。まあ、そういった波動ですね。ただ、痛ましい悲痛だからといって、それは決してネガティブではないわけです。安直に波動がいいとか悪いとか、ね。特に人間の心の世界を深めていけばいくほど、もうポジティブとかネガティブとかね、まあ関係がない。というか、まあそれを超えた世界っていうのがあるわけですね。ですからさっき採用ね、履歴書を見たりするんだっていう話をしましたけども、まあそこではね、最初ですから、まあ、スクリーニングとして、いい悪いはお伝えはするんですけどね。うん。ところが、まあ、人間というもの、ね、その複雑なものを見ていったときに、うん、ある程度の深みに行けばもう、まあ、善悪不二なんてね、仏教の言葉でもある。善と悪は二つにして一つである。というですね。まあ、こういった深い世界があるわけです。ですから非常に悲痛な波動ではあるんですけどね、この絵本は。まあ、必ずしもネガティブではない。そこは一つの真実っていうのがあるわけですね。だからこそ半世紀以上も読み継がれているわけですね。で、これご興味あればですね、YouTube で見るといろいろ解説しているのが結構ありますね。まあ、ちょっと検索かけてみますと、まあ、有名ですけどね。この、ね、中田敦彦、あっちゃんですね。ね、YouTube 大学ね。まあ、好き嫌いあると思いますけども。うん、まあ、こういったね、紹介しているのもありますしね。うん、あとは、朗読。ね、朗読してる。これ、大丈夫なのかなと。なんか、著作権的にどうなんかなと思いつつですね。まあ、こういった、朗読してるのも、まあ、ありますので。うん。まあ、ご興味あれば、あるいは過去にね、もうすでに読んだことがあるんであれば、まあ、改めてどんなものだったかなということで、うん。朗読、ね、こういったので、お聞きいただくのもいいと思いますし、まあ、あとは、過去にブログで、この記事書いたときにね、主婦の方からね、結構ご感想いただきまして、ね、子供に読み聞かせをね、すると、ね。タブレットじゃあかんという話ですね。タブレットじゃ、まあ、伝わんない。やっぱり絵本のね、ページをめくってね、そのめくる音と、そして紙の匂いとね、そういったものも、情操、ね、情操を育むには非常に大事だと。タブレットじゃダメですよ、というのは何人かの方からいただきましたね。うん。まあ、ブログには書いていませんけども、ね、ちょっと絵本とはちょっと違うんですけどね、絵本ってね、馬鹿にできない。あとは、児童向けの文学ですね。やっぱバカにはできなくてですね。最近でも、これですね。宮沢賢治の夜中の星っていうね。私これ好きなんですよ。個人的にね。学校の教科書に確か載ってたんですけどね。なんか意味はわからなかったんですが、なんか心に残ってまして、でも、今もうね、おっさんになった年でもですね、まあ、ついこれ2日前に読み直していたんですけどね。まあ、これも5分、10分あれば読めるやつなんで、なんかね、子供向けだからといって、決して馬鹿にはできないというね、この児童文学とか、まあ、この絵本もそうですよね。うん。なので、大人こそ絵本をね、読むべきではなかろうかという話を、この、まあ、以前ですね、話した、この配信でも話したことがあるんですけども、この100万回生きた猫ですね。これは、100万回生まれ変わるんですよね。ですから、非常にこう、仏教的な生まれ変わりの輪廻転生 まあ、輪廻転生ですね。まあ、そういったのが背景にあるわけです。うん。まあ、ちょっとね、ネタバレしすぎないように言いますけども、まあ、この主人公である猫はですね、まあ、生まれ変わっても、死に変わっても、まあ、涙を流さなかったと。泣かなかったということですね。むしろこの人間の世界ですね。まあ、いろんな欲望が渦巻くこの浮世ですね。まあ、それが嫌いだったと。生まれ変わってもね。うん。まあ、そういった猫なんですけども、まあ、最後にはあることがあって泣くということですね。まあね、よくこんな短い物語でね、もう本当に本質を突きつけるようなものが描けるなと。ね、この著者の佐野陽子さんという方はね、もうお亡くなりになっていますけども、まあ、すごい、ね、すごい方だなと思いますよね。うん。あることを知って、初めて涙を流し、で、もう生まれ変わる必要がなくなったわけですね。まあ、これはスピーチャル的に考えても、よく、この現象の地上の世界というのは、要は、神へ至る道。ね。神や仏へと至る道。これを上昇の道とも言いますね。上昇道とも言います。そして、まあ、いわば学校という例えをすると思いますね。いろんな喜怒哀楽というね、カリキュラムがあって、それをこう、まあ、いわば下脱ってね、言うでしょ、仏教でね。まあ、下脱っていうのはあれは、ほどけて脱するということですよね。つまりこの浮世の世界のああだこうだ、みたいな現象のね、いわば苦悩の苦しみの世界ですね。お釈迦様は、この世界は苦であると言いましたね。苦ね。確かサンスクリット語かわかりませんけども、ドゥッカっていう言葉ですね。この世の本質は苦である。ということね。まあその苦の世界において苦にとらわれずにいると。それが下脱の一つの、まあ、定義ではないかなと思いますけども、下脱をすれば、ね、まあなんか下脱って言うとね、今オウム真教思い出しちゃいましたけどね、まああれはまあまた違うわけですよね。あれも下脱下脱ね、言うてましたけども、まあそうではないくらいですね。もちろんね、あれはね。ともかく下脱をすればもうこの世でね、これはまた仏教になりますけども、三界の世界と言いますね。三つの世界。ね。これは、この、現実界か。ね。現界とか、現実界と言いますけど、この世界ですね。そして、いわば成仏ができない霊っていうのが、さまよう、ね。あの世でね。まあ、この世とあの世の狭間と言われる世界ですね。これを、遊界という人もいますね。遊界ね。まあ、あるいは、中間世界かな。という人もいますしね。まあ、定義は、言葉はいろいろあるんですけども、要は、まあ、さまよう世界ですね。亡くなってね。いろんな恨みつらみや執着があって迷える世界ですね。まあ、時々ね、亡くなった方の波動を見てほしいということで、今、いわば成仏をしているかどうかということを、うん、ご相談もありますけどね、カウンセリングでね。まあ、その世界ですね。迷ってる世界。そして、まあ、これはよく言われますけども、霊界ですね。霊の世界。まあ一つ霊界って言ってもたくさんあるんですけどね、本当はね。まあこれが三界ですね、三界。これを下脱すると、まあいわばもう仏になるわけですね、本当の意味でね。本当の意味で仏になると、もう生まれ変わる必要がないと。ね、まああるいはあえて生まれ変わってくる場合もあるわけですね。今日はちょっと仏教的な表現が多くなりますけども、いわば、迷える衆生ですね。まあ、衆生というのは、まあ、一般人ですよね。私たちね。私もそうですよ。私たち一般人を、まあ、救うためにね、生まれ変わって、わざわざあえて生まれ変わってくる。ね。まあ、菩薩って言いますよ。そういうのね、菩薩ね。うん。 だから、例えば、法華経では、自由のね、自由とか自由の菩薩、なんて言いますね。それはね、力湧いてきた菩薩だと。そうやって、世の中を救うということですね。まあ、ただね、余計なこと言いますけども、スピリチュアル業界だと、世直しとかね、なんか、世界平和とか言いながら、ほんとね、なんか、エゴに生きてる人もいますからね。まあ、これは注意しないといけませんね。まあ、私も世界平和よく祈りとして言いますけども、まあ、口先だけで言っていて、実はね、わがまま勝手な人もいますので、まあ、これはちょっと気をつけないといけませんけどね。まあ、ともかくですね、こういった菩薩としてあえて生まれる場合もあるわけですね。まあ、この絵本から感じること、それは人間にとって大切なことは悲しみを知ることということかなと思うわけですね。この意味は、まだ今以上に私が若かった頃は、わからなかったですね。なんで悲しみを知ることが最も大切なんだろうかということですね。むしろ、悲しみがない方がいいじゃないか。悲しみのない世界。ね、それができれば、どんだけいいことだろうか。今でも戦争やテロですね。例の今、この収録時点でいけば、ガザですよね。まあ、政治系ではないので、あんまり詳しくは言いませんけども、まあ、いろんな各国の思惑によって、このガザ地区のね、罪のない人々が、今殺されてるわけですよ。まあそういったのを報道で見たり聞いたりすると、悲しみがない方がいいじゃないかと思うのは多分私だけではないと思うんですね。まあところが、おそらくは、この現実世界において、悲しみは絶対なくならない。言えることはないと思いますね。なぜならば、まあこれは時々ね、言ってますけども、たとえ世の中が本当に完全に平和になったとしても、私たちは必ず死ぬからですね。そして、大切な肉親や親友、恩師、なども、必ず別れがやってくる。戦争はなくなってもね、たとえ。まあ、こういった悲しみはなくならない。で、まあ、人間として生きていれば、誰しも感じる。喜びよりも、悲しみの方が、心に深く、突き刺さる。まあ、ですから、この絵本の悲痛な波動というのはまさに私たちの人生そのものですね。おとぎ話ではない。お花畑ではもちろんないわけです。ですから、自分自身が人間として多少成長できたなと。あるいは成熟できたのかなということがあるとすれば、それは、悲痛の中にいた、悲しみの中にいた時ですね。まあ、その時はね、辛いですけどね。それが喪失、挫折、別離。まあ、ご相談でも、恋愛、における本当に言葉にできない悲痛なその訴えをね、される方もおられる。 出会いの喜びよりも、いや、出会いの喜びが深いほど、悲しみはさらに深くなる。あ、深くなるように私たちが感じるんでしょうね。それは。おそらく、まあ、科学的に考えれば、喜びの分だけ悲しみがある。これはね、イコールかなと、科学的にはね、思いますけども。まあ、私たちの魂というのは、悲しみの方がより深く感じるわけですよね。ただ、その悲しみを知ることによって、深くなっていくね。そして、この悲しみは、自分だけではないんだ。自分だけではなくて、他の生きとし生けるもの、すべての人々が、同じように悲しみをね、背負って生きている。どれだけ喜びのある人生であろうと、それはいつか必ず終わりを迎える。まあ、前回も死生観、スピリチュアルにおいて大事なことは死生観だと、死生観を抱くことだと申し上げた。それはこの悲しみというのを根底に生きていくということなのかなと思うんですね。ただし、この文明、今の現代文明、工業社会というのは、この根源的な悲しみから目をそらす。そのための仕掛けがたくさんある。なぜならば、それがビジネスになるからですね。スピーチャル業界でもそう。ね。なぜか、テンション高いと多くないですか？ね。愛、感謝、ハッピー、ミラクル、引き寄せ。本当にテンション高い方多いですね。特にこの YouTube だとそうじゃないでしょうか。まあ、私はあまり見てはいませんけども。ところが、そのポジティブ、ワクワク、キラキラ、ハッピー、ハッピー、という方ね。その波動。不思議と重たいことが多いわけです。ね。見た目はポジティブに明るく楽しく見えるにもかかわらず、その波動ですね。オーラ。その生命エネルギーは暗い、重たい。逆に見た目はそんな明るくポジティブなように感じなくても、ある深みを感じる方ですね。めちゃめちゃ波動が輝いてるということもあるんですよ、ね、見た目と実際の波動というのは完全に食い違っていることが決して少なくはない。悲しみを、まあ、どれだけ深めているのか、ね。まあ、それが、すごく、人間として、魂として、大事なこと、かなと思いますね。まあ、悲しいですよ。それはね。例えば、別れとか、ね、喪失はね。けど、まあ、ここにも書いてますけども、別れは悲しいから、最初から放流などしなければいい。まあ、という考えも、論理的には一理あるわけですけども。まあ、それは、魂を放棄した姿かな、というふうにも、思うわけですね。別れは悲しい じゃあもう最初から誰とも付き合わずに、引きこもって、ネットで、ネットフリックスや YouTube だけ見ながら生きていくということですよね。まあ、それはね、なかなか魂としては深まっていかないんだろうなと。まあ、この悲しみという言葉ですね。ブログには書いていないんですけども、いつも思い出す詩があるんですね。まあ、最後にこれ紹介して今日は終わりましょうか。これですね。これは円覚寺っていうね、お寺のホームページからお借りしました。まあ、この円覚寺、有名なお寺ですよね。ね、この館長ってね、有名な横田南嶺館長。横田南嶺館長。有名な方ですね。業界だよね。まあ、ご存知の方もおられるんじゃないかなと思いますが。この横田南嶺和尚はですね、前もどっかでこの配信で紹介したことありますね。坂村新民さんですね。詩人のね。前どっかで紹介したな。何だったっけ？もう100回ぐらい前だったかな。忘れましたけどね。はい。どっかで紹介してるはず。よければ過去、見てください。どっかで紹介してるはず。この坂村新民さんの詩で、悲しみというのがあるんですね。確かね、悲しみだったっけなタイトル。悲しみはいつもだった気もしますけども。まあいいや。悲しみというタイトルですね。これはもう野暮な下手な解説はをするとね、あまりよろしくないと思いますので、最後にこれを、まあちょっと下手くそね、まあ、別に朗読仕事にもしてませんけども、最後に読んで終わりにします。まあ、よければ YouTube だとね、文字見れますので、ちょっと今拡大しますから、スマホでも見やすいように拡大をしますね。はい。じゃあ読んで終わり、今日は終わりにいたします。あ、じゃあもう読んで終わりにするんで先に言っときますね。まあ、いつも言ってますけどね。このマジスピラジオは真のスピリチュアル、また脱お花畑スピリチュアルをテーマに配信をしています。あ、そう、これちょっと言いたくて忘れたんですけども、なんでお花畑になるか、なんでハイテンションになってしまうかですね。その底には、さっきも波動ね、言いましたけども、悲しみから目をそらしているんではないか。ということが私思うんですね。心理学では、相的防衛と言います。これをね。相。あ、つまり、鬱と相の逆、鬱の逆ね。相。ハイテンションの方ですね。相的防衛という心理学用語がありまして、テンションをハイテンションでいることによって、向き合わなくていい感情からね、まあ、感情と向き合わない。向き合うべき感情から目をそらす。これを相的防衛と言います。ハッピー、ミラクル、奇跡、ね、愛、感謝、世界平和。でね、明るくニコニコ言ってる方がテンションが高い。ね、傍から見ても、その姿を見て元気が出ますというね、そういった場合もあるわけです。ところが漢字の波動が重たいというのは、そこにもしかして相的な防衛があるからではないかというのを私思うんですね。決してネガティブではないですよ。怒りも、恐れも、悲しみも。よく愛か恐れかっていうね、そういった表現もこのスピーチャル業界にはします。ところが、恐れ、怒り、悲しみ。それも理由がある。その背後にね。何らかの痛みがある。その痛み。それを勇気を持って見つめていく。そこに何か大切なことに気づくきっかけにもなるわけですから。まあ、決して、 恐れはネガティブだ、悲しみはダメだ、怒りはダメということではないと思いますね。これがさっきちょっと言った善悪不二、ね、善も悪もないという、まあちょっとやっぱ仏教的ですよね、この辺の価値観はね。うん、まあ私は個人的にはこういったのが好きですね。はい。というわけで、最後ちょっと間延びしましたけども、坂村新民さんの悲しみ、これを朗読して終わりにします。悲しみは私たちを強くするね。悲しみは私たちを支える幹。悲しみは私たちを美しくするな。悲しみはいつも枯らしてはならない。悲しみはいつもたたえていなくてはならない。悲しみはいつも噛みしめていなくてはならない。